Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山野健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは SB 食品スポーツ推進局局長、日本陸上競技連盟理事、日本オリンピック委員会理事の瀬古利彦さん。その前編です。著書マラソンの真髄、世界を掴んだ男の走りの哲学にまつわる話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
瀬古利彦、1956年三重県生まれ。早稲田大学進学後、中村清監督のもとマラソンを始める。卒業後 SB 食品株式会社に入社。福岡、東京、琵琶湖、ボストン、ロンドン、シカゴといったビッグレースで優勝。3000m、5000m、1万m、マラソンでそれぞれ日本最高記録を樹立した。現在は SB 食品スポーツ推進局局長、日本陸上競技連盟理事、日本オリンピック委員会理事。著書にベースボールマガジン社から出版のマラソンの真髄、世界を掴んだ男の走りの哲学がある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはベースボールマガジン社からマラソンの真髄、世界を掴んだ男の走りの哲学を出版している瀬古利彦さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、どうも。
よろしくお願いします。さあ、この本では世界の瀬古のマラソン練習のノウハウ、メニュー、そしてその哲学が語られているわけなんですが、まあ早速この本に基づいてお話をお伺いしていきたいんですけども、
はい、
改めてその今回このノウハウとかメニュー書き記したというのはどういう思いがあったんですか？
いや、ちょうどですね、はい、50歳に
ご自身が
なったんですよ、はいはい。で、まあ、指導者もちょっと辞めたもんですから、やはり今男子マラソンがね、
はい、
ちょっと下降気味なもんですから、
はい、
ここはちょっと私が今までね、はい、やってきたことを少し書いて、
うん、
でノウハウを少しオープンにして、少しみんなにね気合を入れたいなという思いを込めて書きました。当然自分がねやってきたことは自信持ってやってきたことなので、
うん、
きっとですね、全てとは言わないけども少しはね選手たちに伝わるんじゃないかなと思ってね、うん、書きました。
なるほど、
はい。
でもまあこのメニューとかノウハウっていうのはいわゆるその企業秘密というか門外不出の部分が結構あったんじゃないかなと思うんですけど、うん、
現役中はね、
はい、
あまりこういうこと知られると、
うん、
まずいけども今はね、
うん、
そんなこと言ってる場合じゃなくて、やはり自分がやってきたことを、
はい、
みんなにね知ってもらいたいと。
なるほど、なるほど。
この同じことをねやってもね私にはならないと思うんですよで、私がキューちゃんの練習見ても、
はい、
高橋直子ね、
はい、
高橋直子になれないし、
うん、
ただそこに隠されてるなんかヒントあると思うんですよ。
なるほど、
ええ、そういうものをこう、はい、掴み取ってほしいなと。
ああ、
はい、
それでまあこれを公開ということです
ね。
さあ、そしてやっぱりこれはどうしてもお伺いしておきたいんですが、その先ほどもちらっとお話が出ましたけど、日本マラソン、特に男子マラソン、
うん、
ここのところ芳しくないというのが、うん、正直なところ。
そうですね、まあレベルがね、はい、海外のレベルが少し上がってるっていうこともあるんですが、
うん、
ただね勝てる選手、
うん、
国内でこう勝てる選手、そういう人間がいなくなりましたね。
これはなんでなんですかね。
まあ、なんでって言われてもね選手だけのせいじゃないかもしれない。やはり指導者もね、
はい、
力が足らないかもしれないし、
うんうんうん、
当然指導者が力足らなきゃ選手もね、
うん、
強くならない。それはもう同じことですから、
うんうんうん、
ただやはり我々の時代、本当にですね、監督を信じてね、
うん、
間違っていようがね何しようがはいって言ってね、やったんですよ、
うん。
今の子はね もういろんな情報がもうインターネットとかね、情報多すぎてね、うんうん、いや監督の言ってるのとね、よその監督が言ってるのと違うじゃないかとかね、うん、本当にこう信頼関係というか、そういうのはちょっとね、希薄になってるところがありますね。
なるほどね。
その点、うん、女性はね、はい、もう監督のことを信じたらね、どんなことでもとことんやりますね、日本の女性は。
なるほど。じゃあ、その日本女子は、まあ、ここ2大会、オリンピックでも金メダルという輝かしい成績を残してる。
そうですね。
これは、やっぱその辺にもちょっと秘密がありそう。
男子の監督と女子の選手が、本当にこう、信頼関係なったらですね、うん、どんな苦しい練習でもね、どんな生活でも、どんなことでもやりますね。うんうん、その点、男と男はね、うん、意外とそういう風になりにくいんですね、あれね。
ああ、なるほどね、一緒にやっていこうって、はい、苦しくて も、ね、もう耐えていこうっていう、
小出さんと、ね、はい、高橋尚子、はい、ね、野口瑞稀と藤田監督、はい、ね、まあ、もう本当に一体一体ですね。その辺がちょっと男子はね、うん、気迫かなと。
なるほど。
で、私の場合中村監督っていうかね、はい、恩師でいたんですけど、やっぱりそういう関係でね、うん、もうトイレとね、寝るとき以外はいつも一緒だったんですからね。うん、まあ、それぐらいこう、選手とのこう、うん、信頼関係ありましたね。
なるほど、もう中村先生がやれと言ったことはもうとにかくやり抜くと。
何でもやりましたね。
何でもやる。
砂を蹴ったら砂食いましたからね。
あ、そうですか。
ええー。はあ。そんなこと砂って言いながらも砂を食ってましたから。
そうですか。まあでもね、そうすると、まあ、聖子さんが現役だった、まあ、70年代後半から80年代、まあ、日本マラソンもやっぱ黄金時代だったと思うんですね。
う
ん、
そうですね。
ね、はい、そう兄弟、それから中山さんもいらっしゃいました。
はい。
で、はいね、小玉さんもいて、北さんもいてっていう。
そうですね。
はい。
その後ね、森下が出てきてね。
うん、そうですね。その辺は、じゃあその辺の時代の人たちは、もうやれと言われたら、やりにくんだというようなメンタリティ、
うん、というのはあったと思いますね。うん、それで、まあ今のはやはりどうしてもね、ここ20年ぐらい、うん、まあ日本の環境、やはり、何でも恵まれてるじゃないですか、
はい、
まずそのハングリーっていう言葉はもう日本で今死語ですから、うん、まあ、我々のまだちっちゃい時はね、昭和30年代だから、そういうその我慢というか、飯が、ね、ないとかね、おやつがないとかね、学校にも行けないという子いっぱいいましたよ、
うんうん、
でそういうのをやはり経験してるからね、多少のそういう我慢っていうのはできたんですよ、
うん、で
今の子はやはり全てが我慢ないじゃないですか、
はい、
我慢しろったって我慢することがないんだから、
うんうんうんうん、
でマラソンっていうのはやはりね、我慢の種目だから、
うん、
だからそういう全て練習もそうだし、生活もねストイックになってね、うん、本当に毎日こう我慢というか辛抱の種目なんですよね、
うん、なるほどね。だ
そういう種目をやってる人たちにはね、ハングリーを知らないっていうのはね、酷、うん、だね。
なるほどね、まあそれが
日本、かわいそうちゃかわいそうだけど
ね、日本男子マラソンの低迷、ちょっとその辺に原因があるのかもしれない、う
ん、ケニア、
はい、
エチオピアの選手今一番強いんですよ、
うん、
ね、
うん、
じゃあ彼らはね、じゃあ生活恵まれてるかって言ったら恵まれてないんです、
うん、
はっきり言ってね、車もない、自転車もない、
うんうんうん、
ね、学校行くのも、うん、走ったり歩いたりして行くわけですね、で給食もないっつ
う
の、
うん、
ね、そういう恵まれてない国の人が強くて、恵まれてる国の人は弱いんです、
うん、
それ見れば分かるんです
よ。なるほどな、
ええ、
でもその状況はちょっと繰り返しになりますが、やっぱり女子でも同じはずなのに、
うん、そう、はい、同じはずなのに、
はい、
女性は、ね、うん、監督との信頼関係ね、うん、監督が女性にハングリーを、
うん、
教えてますね。
なるほどね、ええ、それを男子に置き換えられないものなんですかね。
それをできたらこんなことになってない
ですね。
そうなんです
。あ、
これからもますますね、はい、そういうマラソン選手を作っていくのは難しい時代になりましたね、う
ん、なるほどね、うん、特にそのマラソンという種目が忍耐の種目であるからこそ、
うん、
そういう社会環境とかの、要因が結構強いということ
ですか。そうですね、うん、でまあ、そのマラソンだけではなくてね、うん、まあ、全てのスポーツ、いわゆる今女子が強くて、
はい、
男子がね少し低迷してるっていう、これはまあマラソンだけじゃなくてね、
うん、
全ての日本のスポーツの今は課題なんですね。
うん、
バレーもそうだし、
はい、
ね、バスケット、うん、あとはレスリングだとかね、
うんうんうん、
えー、 まあ、ゴルフもそうじゃないですか。
はい、そうですね。
ねえ、
う
ん、まあ、いろんなこと考えると、うん、まあ、女性がね、今、うん、日本ではスポーツをやる、うん、環境としては、うん、女性の方が頑張ってますね。
なるほど。それは指導者に素直に従うことのできるメンタリティがあるから
っていう。そうそうそう、そうだと思います。はい。だからこの間、フィギュア、うんうん、ね、浅田真央ちゃんと、
はい、安藤美姫選
手と。安藤美姫さんとね、はい、あれ、コーチ、ね、アメリカ人ですよ、コーチ。ね。もうなんかこう、信頼関係、めちゃくちゃあるような気がしますもんね。
そうですね。
うん。うんうんうん、だああいうのが、もうハングリーを乗り越えてね、うん、信頼関係、ね。それをもう、彼ら構築してる。だから、強いと思いますね。
なるほど。指導者の言うことをきっちり実践できる。
実践して、何でも、いわゆるね、減量しろ、しなさい、うん、やれって言われたら、はっ、やります、
うん、
ね。もう、コーチの言うことを何でも聞いたら、絶対強くなれるっていうね。そういう、なんか自信があるんでしょうね。はい。
なるほどね。
と思いますよ。
そうか。じゃあ、それが、男子にも欲しいところ。
そうですね。
ですね。そうなるとね。はい。
まあ、それが、ね、目標とすればね、分かってくれば目標が、うんうん、うん、これからやりやすいのでね。
なるほど、なるほど。はい。そうですね。
いかにこう、信頼関係をね、はい、得るかどうかでしょうね。うん。
Let's get knowledge with fun.
さて、この具体的に本の中では瀬古さんのマラソン人生を振り返って、まあ、その時々でその何を考えながらどう練習したかが綴られているわけなんですが、そしてマラソンに勝つための百箇条というのが、巻末に語られています。はい、その百箇条を結ぶのは心で、その心とはマラソンへの情熱を絶えず燃やし続けることと締めくくられているわけなんですけども、
はい、
この圧倒的な量になるじゃないですか、練習、マラソンの練習というのは。当然のことながら、ね、
はい
はい。はい。この練習中に何を考えるものですか？
強くなりたい。これだけ走ったら絶対人に負けない。
うん、
自信を持って、うん、スタートして立ちたい、
うんうんうんうん。
立った時に周りを見て、あ、俺は勝ったなと思うような生活と練習をしたいなとずっと思ってましたね。
なるほど。
はい。
それはじゃあ、その指導者の方からこういうことをやっていこうと言われて、で自分でもやっていくんだという、先ほどの話になりますけど、本当にもう言われたことを実践していくんだという強い気持ち、うん、
あのね、はい、言われてることは当たり前のことなんですよ、
うん、
ね、でそれ以上しないと勝てないんですよ、
うんうんうんうん、
監督ってのはね、はい、まあここまではできるだろうってことしか言えませんからね、うんうんうん、そっからはあとは自分が考えて、
うん、
よし監督がこれだけ言うんだからよしもうちょっとやってみようとかね、
うんうん、
だからあの監督がですね、練習を止め役なんです、監督っていうのは、
うんうんうん、
お前もうやめとけとこれ以上やったらお前死んじゃうからっていうのが、ね、止め役が監督なん、
ほうほうほう、
監督っていうのはやれしろバカ野郎アホって言うんじゃないんです、
う
ん、とおばちゃん思います。
うん、
だから選手っていうのはそれよりもね、やろうっていうね、情熱をいかに持ってね、
うんうん、
やるかが問題なんですよ。
あ、指導者に止めさせるぐらいの、
そうそうそうそう、
勢いでということ。
それぐらいの選手は、やはり私は一流になると思いますね。
うん、なるほど。で、そもそもその瀬古さんが、マラソンへの情熱を大きくこう燃やし続けることができたのはなぜなんですかね。マラソンの何がそんなに。
走ることが好きだから。
走ることが好き。
ええ、
それはもう小さい頃から好きだったんですか。
小学校の1年生の運動会から好きになりましたね。
うん、ああ、そうですか。
一番になったから。
やっぱりこう、勝つと嬉しいし、また勝ちたくなるし。
嬉しいしね。まあ、勉強はね、はっきり言って得意じゃなかったもんですから、うん、他の子に差をつけられるのは何かなとずっと思ってたんですよ。
うんうんうん、
で、運動会で一番になったら、
うん、
ね、女の子にキャーとか言われたりして、
はい、
お走ること一番になったら勉強よりもキャーって言われるんだと思って。
あーはーはー、まあでも大きなモチベーションです
。そうそうそうそう。
じゃあもう陸上一筋で来たんですか？
いやいや、それが、
はい、
中学校の時までは野球だったの。
あ、野球少年。
うん。
あ、そうですか。
なんでかというと、
はい、
ね、ちょうど私が小学校5、6年の時に、うん、巨人の星っていうね、
あ、はい、
星漫画が出たんですよ。
はいはい。
ね。
はい。
であれ読んだらもう野球が好きになっちゃって、
はい、ね、まあ、当時ね ON 全盛期でもありますもんね。
んで、
はい、
で星一徹が、
うん、
ね、星飛雄馬のお父さん、
はい、
野球は走るんだってね。
ああ言ってますね、はい、
で最初にこう、うんうん、あのビデオ見るとね、
はい、
確かにあの、ね、お父さんと
でお姉ちゃん泣いちゃってるやつですね。
泣いちゃってるやつ、そうそうそうそう、
はい、
で、あ、野球を走んなきゃうまくなれないんだと思って、うん、でいつもこう学校行くの、
ほうほうほう、
1.5 キロあったんですけどね。
あ、なるほど。じゃあその野球の練習として走るってことをやってたわけですね。そうそう、うん、ほうほう
ほう、ピッチャーで上手くなりたかったら走れと思ってましたから、
はい、おお、なるほどなるほど、じゃあまあそれは結果的に将来役立ってくるっていうこと。
そう
ですね、うん、でそれから陸上に転向する。
そうです、うん、野球はですね、まあ、県大会まで行ったんだけどすぐに負けちゃったんですよ、
うんうんうん、
で陸上は駆り出されて、
あ、ヘルパーとして、
そう、陸上部よりも早かったもんだから、
はい、
まあ、その当時が、まあ、多少はね、そいつがあったんでしょうね、
うん、
で県大会に行ったの、
うん、
そしたら優勝しちゃったん
ですよ。助っ人なのに。
そう、800メーターとね、
はい、
2000メーターっていう距離で、
あららら。
で高校からやっぱり、
うん、
あ、これは俺日本一になれるなと思って、
うん、なるほど。で本格的に高校から、
そうそうそう、
うん、でもうこれは最初からぐんぐんぐんぐん結果出して、これはもういきなり長距離だったんですか。
800、1500メーター。
あ、中距離。
ええ、
ほうほうほう。
で高校中の時は800メーターで、
はいはい、
全国高校総体、
はい、
3番になりました。
インターハイ、あら、いきなり1年生の時に。
そう、いきなり
1年生の時に3番、これありえない。
ありえないんだけどね。
ありえないじゃないですか。
なっちゃったんですよ。
あら、
運も良かったっちゃ良かったけど。
いやいや、運じゃなれないでしょこれは。
2年3年で、
はい、
やっぱり800戦後で2連覇、
うん、
いや、連覇に至りました ね、
はい。でもその中距離でなく究極の長距離であるマラソンということになるわけです、これは。
あ、それは、はい、あれですよ、一浪したんです私、
うん、
大学
浪人。それは日本で。
いや、
浪
人、アメリカ行ってました。
アメリカで。
本当は行きたくなかったんですよ。
あ、
でも行ったら箔が出るからっつんで、ま、とりあえず行ってこいって言われて行ったんです、
はい、
そしたら英語はわからないしね、で受験勉強しなきゃダメでしょ、
うん、
ね、で食事は自分で作ってましたから、
うん、
ね、でチームメイトとも、ね、合わなくてね、
うん、ああ、じゃあかなりホームシック。
そうそう、ホームシックになっちゃって、うん、何すればいいかと思ったらね、ストレス解消するのに、
うん、
食べてハンバーガー食べまくって、
あら、
10キロ太りましたかね。
10キロ。
それでもう早く帰りたいってね、ほうほうほう、毎日泣いてました。
でも逆の意味でそれはハングリー精神というか、早く帰って陸上に打ち込みたいとか、そういう感じになったんですかね。
だから誰かにね教えてもらいたいっていうね、
うん、うん、あ、そういう心のハングリー状態が。
そうそう、心のハングリー状態、
ね、それ飢餓感が出て、
はい、
で、まあ、一浪の後早稲田大学入学しますけど。
そうです、そうです。
でその時に指導者に、
ちょうどその中村先生っていうのがね、はい、私のもう恩師ですよ、
はい、
まあ、ちょうど合宿で来られてて、
うーん、
でちょうどその当時の早稲田大学は箱根駅伝もね予選落ちしてる、
うーん、低迷時期だったわけです
ね。低迷時期だったの、
はい、
で瀬子たちが入ってきたから、これは何とかしなきゃんっていうんで、
うん、
中村清っていうね、うん、大先輩をちょうど呼んできたんです。
ほうほう、
はい、
なるほど。
でその時に、
はい、
瀬子来い、
はい、
ね、お前がそこは、お前はマラソン選手になったら世界一になれるから、俺の言うことを聞きなさい。
お、いきなり初対面で、
うん、初対面で
いきなり、
ね、それでね、この弱い早稲田にしたのは、
うん、
ね、早稲田の OB が悪い、 OB に代わって俺が謝るからってね、
うん、
顔を思いっきり30発ぐらいバンバンバンバン、こう、これで許してくれってね。
え、自分でですか。
自分で自分の顔、
ご自分で自分の顔をバシバシ、
うん、そう、 あの先生は人を殴りませんから、はい、代わりに自分を殴ってこれで許してくれって、こう、もうこう顔が腫れてきたりね、それぐらいの、
はい、
叩くんですよ。
それは相当インパクトありますね。初対面ですよ。
初対面ですよね。でね、今度は砂を急に取り出してね、
はい、
海岸の砂を、この砂を食べたら、
うん、
世界一になれる砂だったらお前食うかってわけですよ、
うん、
俺なら食えるよ、これが世界一になるなら食うよって言ってね、ガボって、ね、食っちゃった。
本当に口に入れた。
本当に食って全部の、うん、飲んじゃいました。
飲んじゃった。
びっくりしました。
びっくりしますね、
で、お前マラソンしなさいって言われたら絶対ノーって言えないですよ。
言えないですね、
怖いし。だけどね、うん、まあそれは冗談として、
うん、
あ、この人だと思いましたね。
お、それはもう第一印象、
うん、私を救うのは、救ってくれるの
は
この人だ、
はあはあ、なるほどなるほど。
私は1年間浪人してよかったなと思いましたね。
うーん、なるほどね。それもでも本当タイミングというか、もしすんなり例えば大学入ってて、いきなりそんな人、あれ、なんか ちょっと怖そうだからやめとこうかなっていう感じになっちゃいますよ多分、ね、
なっちゃうと思いました、うん、
やっぱり1年間ご自分も苦労されて、
そうです、
ね、心の飢餓感があって、
はい、
そういう時に中村先生が目の前でそんなことをされたら、
はい、なるほど、だから私が言ってるのはね、うん、そのハングリーってそういうとこなんですよ、
うんうんうんうん、ね、なるほどね、
はい、
そうなんですね、
教えてもらいたいっていうハングリーさがあったもんだから、
うんうんうん、
どんなことでもやってみようっていうね、
うん、
気になったんです、
う
ん、
で逆に教えてやるぞっていう感じの風に来たから、
ええ、
もうそれはがっちりあったわけですね、それね、
だからもうね、そう神様がね、
うんうん、
こう本当に引き合わせた、
うん、
もうそういう、うん、
なるほどね、
計算ではできないような、うん、私、
そうですね、本当潜在地区という感じです ね、
はい、
本当ね、まあでもね、そのマラソンに関してはどうなんですか、その素質という部分は。
わかりません、
うん、
長い距離大嫌いだったから。
お嫌い。
あんまり好きじゃなかったですね。
あ、そうですか。
走るのは好きだけど、
うん、
ね、
うん、
20キロ30キロなんてそんな走ったことないから、中距離選手だから。
ああ、そうか。
そう、
そういう、
だから自分でもわからないもん。
予備知識すらないわけですね、それはね。
それで、うん、まあ私のねマラソンのイメージは、
うん、
その頃はね、君原さんだとか、
はい、
ね、首こうね、うん、横に振ってね、クレストに走るね、君原さんね、東京オリンピックで3番になったね、
円谷さん、
さん、
はい、
きつい、
うん、
苦しい、
うん、
ね、あまりね、あの綺麗じゃない、ね、産経みたいなもんですよ本当にそういうイメージがあったもんだから、
うん、
自分では本当に入って言ったけどね、本当にできるのかなとは思いましたね。
ああ、そうですか、はい、そんなもんですかね。
だけどもう入って言ったから、言った以上はもうとことんやろうと思いました、
うん、
はい、
それで実際初めてその適性というのはご自分ではどう思われました？
なかった。
え、なかった？
だってもう全然練習できなかったですもん、1年生2年の時は。
え、それはついていけないというレベルですか？
というか、うん、あのどういう練習していいかわからないし、
おーほーほ
ー、もうその当時ですね、朝練習ね、午後練習やるだけで精一杯で、
うん、
だから1時間ぐらい走るね、
はい、
それだけでもう、うん、あのお腹いっぱいになっちゃったの。
そうなんですか。
もう1年間アメリカでね、ほとんど走ってないし、
はい、はいはい、あ、まあ体重も増えちゃってる、
増えちゃってるし、はい、そのブランクもあるし、長い距離そんな走ってたこともないし、だからまともな体にするのに2年かかりました、
うん、あら、大学入って2年、
2年、
長い時間ですねそれね。
そうそうそうそう、
でももう大学時代からマラソンで結果を出すようになってくるじゃないですか、実際。
まあ2年生の後半からですね、うん、
はい、
はい、
あ、それはもうマラソンに対しての素質云々っていうのはどうなんですか、そこでは開花してる。
いや、まだ全然、2年生の頃までは全く、
うん、あ、そうですか、
うん、そのオリンピックなんていうとこまでは全然行ってないですね。
あ、そうですか、でもね、その素質っていう割合で考えると、マラソンっていうのはどのぐらい素質が必要な種目なんですか、大体に。
素質3割から4割ね、
うん、3割4割、え、でもそのぐらいのものなんですか、
う
ん、
あ、それで大丈夫から練習は6割から7割
ほ
から練習しなきゃ絶対マラソンなんか走れないから、
はあは
あ、素質では走れないね。
なるほど。逆に言うとその中距離とかは、
うん、
あまりその練習もしなくて勝ったわけじゃないですか、高校の時。
うん、あの練習よりも素質に占める割合が高い。
うん、ああ、それは種目によってやっぱ違うわけですね。
そうですね。
中距離の場合は素質の方が大きい。
うん、短距離なんかはね。
あ、そうですね。
そう。
うん、
9割8割は素質でっていうね、当然、
うんうんうん、
はい、そう思うんですよ。
うんうん、
でだんだんそれがね、長くなればなるほど、
はーはー、
練習の割合、うん、努力の割合が少しね、
うん、
増してくるっていう。
なるほど。
はい。
そう。
で、私はもう素質3割、
うん、
努力何割と思いましたね、マラソンは。
じゃあ頑張れるやつが伸びるという感じなんですか。うん、
あの頑張れるやつっていうかね、うん、それは素質がなきゃ頑張ったってね、
うん、
高橋言ってますけど、
まあ、もちろん土台がないとダメです
けど。そうそう、土台がないと、はい、私の場合は、まあ、素質は中距離あったじゃないですか、ね、だけど長い距離を走るっていう素質はなかったんですよ。
うん、
それはもう長く時間かかりました。
なるほどね。
それが 3,4 年かかりましたね。
はあ、そうか。でもまあそれ 3,4 年で作られていって、いよいよ羽ばたくと。
そうですね。
いう感じなんですね。そうか。
だからね、皆さん、私がもともとね、
うん、
マラソンが走れてね、長い距離が得意だって、
うんうんうん、
みんな思われてるかもしれないけど、はい、そうじゃないんですよ。
うん、
本当に私もね、まあ、この本読んでもらえば分かりますけど、
はい、
めちゃくちゃ苦労してるんですよ。
そうですよね。これ本当に読むと、 こんなに苦労されてたんだっていうのは
知らないです、
正直、
もう私が順風満帆でね、
それこそ大学時代からね、スター選手としてっていうイメージが強いですから、
何の苦労もしないでね、来たと思ってるでしょ、大間違い。はい、
なるほどね。そして、まあ、第一線のランナーとしては32歳まで走られる、
そうですね、ですね、はい、
32歳で引退っていうのは逆にちょっと早い気もしないでもないんですけど、これはどうだったんですか。
早いとか遅いんじゃなくて中身の問題ですから、
中身、
そう、うんうん、私は一試合一試合を、うん、ね、1レースを3レースしたぐらい の気持ちでやってましたから、だからもう一つの試合終わるともうくたくたでね、はーはー、そう、もう3回ぐらい走ったつもり。
あ、なるほどね。じゃあ
私は30、45回やったんです。
あ、15戦10勝が本当は内容的には45戦やってるのと同じぐらいの、
そうそうそうそう、ぐらいの気持ちでずっとやってたつもりです。
なるほど。
でもう32でやはりね、うん、体も思うようにだんだん動かなくなるじゃないですか、うんうん、これは年齢くればね、あ、これはもう勝負できなくなったなと、うんうん、やっぱりこう情熱を燃やして、それも新鮮な情熱、うんうん、やっぱり今日生まれたような情熱でやらなきゃ意味がないですから、うんうん、継続は力なりだけど惰性の継続はこれ逮捕ですからね。
ただやってるだけじゃダメ、
ただやってるだけ、うん、それじゃあもうそんな気持ちだったらもうやめた方がいいです、うんうんうん、子供のような気持ちでね、今日初めてねスパイク履いたとか、うんうん、ね、今日初めてなんかねユニフォーム着て試合に出る、そういう気持ちを忘れた時は、うん、ね、亡くなった時は、うんうん、もうそれは惰性ですから、
なるほど、
という気持ちでずっとやってました。
うん、それでもう完全燃焼、
完全燃焼、うん、はい、ただね、うんうん、やろうと思えばできましたよ、うんうん、賞金マラソン出てね小金稼ぐぐらいはね、うんうん、でもそれは私の人生じゃないから。
あ、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、今回のエキスパートは SB 食品スポーツ推進局局長、日本陸上競技連盟理事、日本オリンピック委員会理事の瀬古利彦さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。